秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
今日は詩編の第5巻をこれから見ていきたいと思います。詩編の第5巻、これは一番最後の巻と言えばいいでしょうか。詩編の第5巻は詩編の107編から始まる詩編です、書物ですが、この詩編の第5巻は今までの一番長い書物なんですけれど、長い巻なんですけれど、54個の詩編が入っている、ストーリーなんですけれど、この詩編の第5巻はもう神様への賛美でもうぎっしり入っている、いっぱい入っている書物なんです。で、面白いのはこの第5巻は、その賛美の溢れが少しずつ少しずつ大きくなって、だんだん大きくなって、最終的にはもう神様への賛美がもうものすごく爆発的に溢れるような、そのようなストーリーを描いているのですね。この詩編の第5巻のストーリーの内容はこのようなものなのです。イスラエル、神様が、起立している民を守ってくださり、支えている中で、彼らを自分のふるさとに帰る道を用意して、ふるさとに導いて、彼らと一緒にずっと一緒にいてくれるストーリーを教えているのですね。その一緒にいる中で彼らは神様の、その王様の配慮の中で祝福され、王国の民として彼らに支えられているストーリーを描いているのです。この詩編の第5巻は、起立している人が最終的に帰郷する民のストーリーなのですね。なので今日はそのストーリーを一緒に見ていきたいと思いますけれど、詩編の第5巻の一番最初の部分の最初のストーリーは起立の時期なのです。彼らがもうずっと自分のふるさとに全然戻っていけない状況がずっと続いて、彼らの救いはどこから来るのか、いつ来るのか、その救いを待ち望んで、それを期待している人たちでしたね。彼らはその救いを見つけて、王様が彼らをその、気流の敵から救い出して、やっとふるさとに戻れる、その戻り始めの旅を描いている一部なんですね。だんだんとやっと私たちは救われてお家に戻れるんだ、ふるさとに戻れるんだというストーリーなのです。詩編110編で、ダビデは、ある不思議な人物を紹介するのです。この人物は詩編の第5巻のストーリーの中でものすごく貴重な役割をするのです。このお方がダビデは、このダビデはこの詩編の110編で新しい王様、新しいダビデを紹介するのです。この方は詩編110編の一節を見ることができると思います。110編の一節。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。ダビデがここで言っているのに、言ってるところで主が二人出てくるのです。主はこの最初の出てくる主はヤハウェです。世界を創造された万物の創造主、偉大な支配者、神様が私の主に言われた。ダビデの主、王様としてダビデの王、王の王、主の主を指し示しているのです。 ヤハウェ、偉大なる神様が私の 王に言われた。王様、ダビデ王様が私の王、私の主と指し示しているのですね。あなたは、これは大切です。私の右の座についていなさい。神様の右の座に座っている王なんです。神様が、その王の敵を、王の足台とするまで、神様の右の座で座っていなさい。と、ダビデが宣言しているのです。この新しい王が、すべての人を、自分のふるさと、自分への帰郷に戻す、帰郷する、させるお方なのです。このお方はダビデの後に来るのですが、ダビデに勝るお方であるのです。彼がすべての敵を倒し、その民を自分のもとに取り戻して、彼らを守って、すべてのものを支配するお方なのです。誰もこの王には立ち向かうことができない力強いお方なのですね。この来る王様に対しての人々の反応は何ですか？賛美です。賛美、賛美、賛美。五章の次の箇所、111編から117編。この111編から117編は、来たる、この帰る、帰る、ふるさとに帰ること、その楽しみ、そしてその期待を晴れる、晴れる、晴れるの歌と言えばいいかもしれませんね。晴れるの詩編と言ってもいいかもしれませんね。面白いです。クリスチャンとして私たちはよくハレルヤと言いますよね。ハレルヤ！ハレルヤという意味は何でしょうか？ハレルはヘブル語で賛美をするという意味です。ハレル。なのでこのハレルの賛美、ハレルの詩編というのは賛美の詩編と書いてもいいですね。ハレル。でも私たちはその後にヤと言いますよね。そのヤは何かというと、ヤハウェを短くして、ハレル、ヤハウェ。ハレル、いや、主を賛美しましょう。主を賛美するための言葉なのです。なので私たちは、ハレルヤという言葉を言うときに、主に賛美をという意味を示しているのです。このまさに、詩編111編から117編は、主を賛美する詩編なのです。彼らが、起立者が、戻って、おう、里が、なんだっけ、帰郷をする中で、帰り道の中で、ああ、もうやっと、ふるさとに戻れるんだ、ああ、やっと帰れるんだ、っていう気持ちでいっぱいで、その帰りの旅に、彼らは主に賛美をしているのです。やっと帰れる、神様感謝、ハレルヤ。次のセクション、このセクションの中では、このセクションの中では7編がありますけれど、3編と1編、3編の始めと3編の最後とその間に1編が入っているような内容なんですけれど、最初の3編は、帰郷する中で、ふるさとに戻るときに何を楽しみにしているのか。皆さんなんかディズニーランドに行くときに、なんか、ああ、これ乗りたいな、ああいう、あれを経験したいな、ああ、この味のポップコーン食べたいなとか、いろいろありますよね。その楽しみ、着いたときの楽しみを賛美する、いろいろ歌うとか、そういうことが最初の3編なんです。その最初の3編で、ああ、エルサレムに戻るときにこれが楽しみだ。神様に守られる私たちはこういうことを楽しみにしているんだ、ということを、示しているのですね。最後の3編は、その後の3編は、神様の偉大な力、その王様の偉大な力、彼らを守ってくださり、彼らを配慮してくださり、彼らを祝福してくださることのフォーカスです。主の主、その偉大な神様の力で守られていることにフォーカスしているのです。最初の3編と後の3編の間に1編があるのです。この1編は、二つのこの前半と後半の詩編を、つなげる大切な詩編なのですね。114編かな ?114 編。この114編は、ちょうど神様が昔、イスラエルの民をエジプトから救い出して、 荒野を通させて彼らのふるさとに戻した。そして約束された地、そのふるさと、アブラハムのが得た地、その約束の地を、得て、その地の祝福をエンジョイしたように、神様が現在の寄留者も私たちも同じように、このイスラエルの民も同じように私たちも戻れるんだ。なのでちょうど気流され、気球、気流、気球と気流が2つあって、もうどっちが何だか分かんなくなってるけど、気流されたものとして私たちはエルサレムに戻って、やっと神様は私たちの、あのエルサレムに戻してくださることの楽しみですね。エジプトの同じように神様が約束を見た、使わしたよ、約束を果たしたように、今の私たちも約束を果たしてくださるということですね。彼らはエルサレムに戻る中で、この王国に戻る中で、彼らを待っているのは何でしょうか。帰っている中で、王様が、その待っているのを準備している、その王国を準備しているのが、詩編の118編と119編なのです。ちょうどダビデが示していた110編の新しい王が王国を立て上げるように、ダビデはここでこの王国を立て上げる王様をについて書いてあるのですね。この王国の末石って言えばいいのかな、王国の末石として、王国全体が彼の上に立ち上げられているのですね。なのでこの詩編を通して、新しい契約とか新しい道とか新しい門、王国に入るための新しい門とかを見ることができるのです。ちょっと見てみましょうか。詩編の118編の19節、Sorry, I forgot to take that one off. Skip that one. Go to verse 19. Good. 19節、義の門よ、私のために開け、私はそこから入り主に感謝しよう。義の門よ、私のために開け、義の門、そこに入り主に感謝する。20節、これこそ主の門、正しい者たちはここから入る。この門に入るのは正しい者が入るということですね。21節、私はあなたに感謝します。あなたが私に答え、私の救いとなられたからです。救いによって私たちはこの門に入る。あなたに感謝する。私に答えて、私の救いとなられたから、この義の門を通ることができるのです。22節は大切です。家を建てる者たちが捨ててた石、それが要の石となった。ここで王様が王国を建てるときに、この要の石になる 人物になるということですね。よくこれは、新約聖書の中でよく出る言葉ですね。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。やがて来る王様を指し示しているのです。それに対して、その王国の準備をしている人、知っている王様のに対して見たことによって、どのように反応したのかというと、23節。これは主がなさったこと。私たちの目には不思議なことだ。私たちの目には不思議なことなのだ。この王様、この王国を建てている人々は、この新しい王国を見て、新しい契約を見て、新しい救いを見て、彼らは、この新しい王国の主の立法の見方も変わるのです。ああ、なんと素晴らしいことなのでしょう。本当にこのことによって、この王国に入ることによって、義の門に入ることによって、自分の心が変わって、主の御言葉、主の立法、主の言うことが恋しくなるのです。欲しい、もう一緒に、この言葉は大切なものなんだ。私たちはこの言葉によって生きることができるのだ。それが、 119編、次の書物が指し示しているのですね。119編の中で主の律法はなんと素晴らしいことなのでしょうか。この律法によって、この御言葉によって、私たちはどの いろんな方法で支えられている。あと平安を見出すし、喜びも与えられるし、守られるし、慰められるし、祝福される。さまざまな方法で私たちは主の言葉、主の御言葉によって支えられ、栄えることができるということを示しているのですね。だんだんと希留者がふるさとに戻ってきています。だんだん近づいています。最後のところまでやってきています。そして最後のところではエルサレムに入る前に一つの長い上がり道があるのですね。エルサレムの、地方って言えばいいのかな。エルサレムの地域を見れば、エルサレムという町は山の上に登っている、にあるのですね。なので、エルサレムに入るときにはよくエルサレムに上がるという言葉を使うんですけれど、その上がるという意味は本当に登らなきゃいけないからなんですね。上がる、山の上に登るということなので、この最後の、最後のラストスパートというところでは、山を登るような時期が最後のところでしたね。ちょうどこの次の箇所がそこを示しているのですね。詩編の120編から134編は、上がる詩編、上りの詩編と言ってもいいかもしれませんね。上りの詩編ということが書いてあります。この詩編は、イスラエルの民が、ちょうどこの最後のエルサレムに入る直前の上り道にを歩いている中で歌う賛美でした。この賛美も、この15個の詩編、この15個の賛美は、今まで神様がどのように振り返ってみて、神様がどのように今までの道を守ってくださったかに対しての賛美、あるいはこの王国での楽しみ、もう少しなのです、もう少しで門が入れるんだ、門に入っての楽しみ、エルサレムに入ってからの主を崇める、民全体が一緒に神殿でもう一度再び主をそこで礼拝することができる、その楽しみも含めている詩編なのです。みんながやっと集まって共に主を賛美する、僕たちもそれ経験しましたよね。やっとな、もうずっと会えなくてやっと戻って一緒に賛美することができて、それってもうその気持ちって最高ですよね。共に賛美できる、そういうことをイスラエルの民が同じように待ち望んでいる。もう少し期待してる。もう少しで来れる。という気持ちですね。彼らの気持ちを、ちょうどそこら辺、真ん中ら辺126編で、こういうふうにその気持ちが示しているのですね。一節ちょっと見ましょうか。一節。主がシオンを復興してくださったとき、主がシオンを復興してくださったとき、私たちは夢を見ているもののようであった。夢を見ているもののようであった。もうシオン、エルサレムを復興して私たちが戻ることができることを用意してくださった主が、もう本当に夢のようだ。次、2節。その時私たちの口は笑いで満たされ、もう笑うしかない、もう喜びで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時諸国の人々は言った、主は彼らのために大いなることをなさった。周りの人々がエルサレム、イスラエルの民がシオンに戻って、回復してくださったことを見て、周りの人はみんな、わあ、彼らの神はすごいな、主は彼らのために大いなることをなさった。彼らはそれに同意するので、3節、主が、確かに主が私たちのために大いなることをなさったので、私たちは喜んだ。感謝の気持ちでいっぱいでしたね。次の3つの詩編は、エルサレムに入ってみんなが神殿に集まっている賛美に見える感じです。つまり 彼らが神殿で共に神様、民全体が集まって主に賛美をする、神殿で主を賛美することができているような偉大な主にフォーカスをしている賛美です。他の神々に比べて私たちの神様は全能なる神である、あなた様は偉大な力あるものでした。みんな民全体が共に歌うような歌でした。例えば136編を見ると、この、136編の、一節ちょっと見てみましょうか。この詩編は不思議です。というのは主の恵みは常しえまでがずっと続いてますよね。主の恵みは常しえまで、次の聖句、主の恵みは常しえまで、それが続いていますよね。この歌はどのようなものだったかというと、イスラエルの民が神殿で集まって、そしてみんなが主を褒めたたえる中で、リーダーは最初の部分を言って、民全体がそれに応えて主の恵みは常しえまでという感じでしたね。例えばこの場合、一節を見ると、リーダーが、賛美のリーダー、礼拝のリーダー、賛美のリーダーはこういうふうに歌うでしょうね。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深いと言って、民全体がそれに応答して主の恵みは常しえまでというふうに歌うのですね。二節を見ると、神の神であられる方に感謝せよ、みんなが応答して、主の恵みは常しえまでとみんな歌うのですね。3節も同じです。主の主であられる方に感謝せよ、みんなが応答して主の恵みは常しえまでと歌うのですね。4節も、ただ一人大いなる不思議な不思議を行われる方にみんなが応答して主の恵みは常しえまでという、民全体が主に賛美を捧げるような賛美でした。だんだんとこの第5巻の賛美がクライマックスにだんだん来ていますね。起立していた時の賛美、ああやっと救われたんだ、やっとさ、ふるさとに帰れるんだ、その気持ち、そしてだんだんと近づいて、だんだんと主の上りの道に上がって、主がどのような場所を備えてくださったのかを考えながら入ってきて、エルサレムに入って、主に栄光を神殿の周りで捧げる賛美。今度は詩編の次のセクションでは、民の王様にフォーカスする賛美の詩編です。で、まさしくダビデが、王であったダビデが、この詩編を、この、7個ぐらいの詩編だったかな、138編から145編までです。138編から145編、8編ぐらいかなの詩編、王様にフォーカスしている詩編なのです。王様が、私たちの王様はどのようなお方なのか、ダビデがこの詩編の中で自分が王様としてどのように神様に支えられたか、神様がどのように彼らを、ダビデを敵から救い出して、そして王座、その敵に囲まれている中でも神様が彼の上をちゃんと見張って、いつも共にいて、いつも彼を守って、いつも彼のことを考えていたことを示しているのです。ちょうど神様が敵の周りにいたにもかかわらず、神様が一歩一歩の彼の道を支えて、導いて、備えてくださったことを示しているのです。生まれる前から神様はダビデを導いて守っていたのですね。詩編の139編、すごく有名な詩編ですよね。139編の一節、主よ、あなたは私を探り知っておられます。二節、あなたは私の座るのも立つのも知っておられる。遠くから私の思いを読み取られます。この後ダビデは、神様の自分に対しての思いは、どこまで神様はダビデを知っていたか。ダビデの全てを知っている。 もうどこにいても何をしていても どのような状況の中でも神様はダビデと共にいて、ダビデのことをよく知っていることを示しているのですね。生まれる前から16節 verse 16節、あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物に全てが記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに、ダビデの人生の全てが神様によって計画されていて、用意されていて、神様はちゃんとそのダビデのための計画をちゃんと導いて備えてくれる。17節、神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。そのすべてはなんと多いことでしょう。神様が私に対しての思い、なんと不思議なこと。私のすべて、そのすべての思いはなんと多いことでしょう。神様が私のことを考える。それ自体が不思議。しかもそれだけではなく、神様が私のことを思いがなんと数多いのでしょうか。ちっぽけな僕の私のことに対して全能なる偉大な神が考えることは不思議だ。そこまで、そしてそれほど私のことについて考えてくれることは素晴らしい。思いを超えるようなことでした。ちょうど神様がダビデの一歩一歩、一日一日一緒にいてくださって、彼をその導いて備えたことによって、ちょうどダビデの王座をも用意し立ち上げてくださるのです。ダビデは敵に囲まれているにもかかわらず、彼を主に賛美をするのです。神様が彼を守ってくださることを知っているのです。そして神様の王国、その王国にいるすべての人を守ることを知っているのです。面白いです。詩編の、ダビデが書いた最後の詩編、詩編145編は面白いです。今まで王であったダビデが、自分の王権を神様に、帰するって言えばいいのかな、神様に戻すのです。ダビデが最終的に、この王国は私の王国ではない、この民は私の民ではない、神の王国なのです。神の民なのです。神が王様なのです。なので自分の王国、王座の、栄光、王様としての冠の、その栄光を自分から取り外して、神様に戻すということを示しているのですね。ダビデは神様を王様として崇めるのです。神様が偉大な王国を支配し、その神様の王様が永遠に支配することをダビデは宣言するのです。詩編の145編、ちょっと見てみましょうか。145編の1節。私の神、王よ。ここですね。私の神、王よ。神様、王様として、話すんですね。私の神、王よ。私はあなたを崇めます。あなたの皆を、余裕限りなく褒めたたえます。ダビデは神様を王様として、10節に進んでみましょうか。10節、主よ、あなたが作られたすべてのものはあなたに感謝し、あなたにある敬虔な者たちはあなたを褒めたたえます。11節、彼らは、ここです。あなたの王国の栄光を告げ、あなたの大能の技を語ります。主の王国をの栄光を告げる。主の大能の技を語り継げる。12節。こうして、人の子らに主の大能の技と、主の王国の輝かしい栄光を知らせます。13節。 あなたの王国は永遠にわたる王国。あなたの統治は世々限りなく続きます。ダビデはここでもやがて来る王の紹介をし続けているのです。この王の王国は、私の王国は、私の王国はいつか終わる。私はいつか生まれたように死ぬことがある。しかし、次に来る王、私の後に来る王、私の後に来るダビデ、詩篇の110編のに示していた、その王様は、いよいよ限りその王国は続く。その王国は永遠にわたる王国である。そのために、この王の王、この主の主が、シオンを完全に回復し、完全にその民を守って、この新しい王の王、主の主は、すべてをまた正しくしてくださる。そしてその王様として支配をしてくださる。そしてその民は、その王様の知恵の中で、その義の中で、その恵みの中で、その祝福の中で、その民は栄える。祝福される。そして彼らへの、祝福は溢れ出る。その民は、そのような王様の下にいることによって、彼らの応答は賛美です。賛美、賛美、賛美、賛美をする。最後の5編。賛美のクライマックスと言ってもいいかもしれません。すべての詩篇は、ハレルヤで始まって、ハレルヤで終わる。この詩篇 の内容は、神様が、この新しい王様が、どのように支配し、愛と配慮を持って彼らを支配し、することを賛美します。この、そのため、その王の、国民として、王国がどのように栄えるのか、その王国の国民、その土地、その動物がどのように祝福されているのか、どのように栄えるのかについて、彼らは歌います。もうすべてのものが、この王に賛美をするようにと、彼らは願っているのです。天にいる天使から、木の中にいる小さい小鳥まで、すべてが主に賛美するように。なぜかというと、彼が彼らを支えているお方なのです。このように、この偉大な王が自分の民に喜びを見つけていることも、王様が私たちのことを見て喜んでいるんだというふうに思うことにも賛美をするのです。彼らは愛で、愛されているから、この王様を愛する。すべての楽器で、すべての声で、この王様に賛美をする。賛美、賛美。詩篇の150編の、この詩篇は、このように詩篇を終わらせるのです。150編の6節。息のある者は皆、主を褒めたたえよ。ハレルヤ。やっと約束が叶った。帰郷することができた。ふるさとに帰ることができた。という詩篇の第五感です。この詩篇の第五感は、ただイスラエルのストーリーを示しているだけではないです。この第五感は、私たちのストーリーをも描いているのです。イエス様に、私たちは信仰をイエス様に置いたことによって、私たちの帰郷をも示しているのです。ちょうどこのページの中に、この詩篇の中で、イエス様の王様としてのストーリーが描いてあるのです。ちょうどダビデが110編に、 神の右の座に座っているその偉大な王様がイエス・キリストを指し示しているのです。イエス様が罪の解放から私たちを救い出してくださるお方なのです。私たちがこの地上を歩き回っている中で、気流者として歩き回っている時にイエス様が私たちと共にこの世を歩いてくださるお方なのです。今現在イエス様が私たちの王国を用意して準備しているお方なのです。そしていつかイエス様が私たちに帰りなさいと呼んでくださる時が来るんです。そしていつか私たちも私たちの前に先立った人と一緒に集まって主の主王の王に賛美をするのです。主の恵み深さ、主の優しさ、主の偉大さ、主の力、主の王権、いろんな方法で私たちは主に賛美をするのです。ちょうど今私たちを取り囲んでいる、前に進んでいた人が今度私たちを応援しているのです。続けて頑張って、続けて一歩一歩前に進んでいきなさい、頑張って、みんな応援してるよ。私たちもいずれふるさとに帰るまでに、この世で歩きながら私たちも忠実に主の約束を信頼しながら進みましょう。ヘブルの12章の一節にこのように書いています。こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちを応援をしているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんですか。ですよね。2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。詩篇の110編の王様がイエス様です。神様の右の座に着座していて、私たちは私たちの王様に目を外さないで一歩一歩主に向かって目を止めて歩こうではありませんか。ちょうどこの詩篇の150編はイスラエルのストーリーであるとともに私たちのストーリーでもあるのです。これから詩篇のこの最後の第5巻を見る中で、今も詩篇をこの第5巻を読み始めてみてください。どのようにこのストーリーが自分の人生に関連しているのかを考えながら読んでいこうではありませんか。いつか主は来る。ちょうどメシアが来る約束が主によって果たされたように、王の王が戻ってくるのはイエス・キリストがその約束をも果たしてくださるのです。必ず来るんです。なので私たちもそれを期待して楽しみにして主に賛美をしながらその時を待ちましょう。お祈りしましょう。天のお父様、神様、あなた様は本当に恵み深いお方です。このようにして私たちに希望を与えてくださいました。その希望はすべてイエス・キリストにあるのです。なので私たちも喜びを持って主の主、王の王、イエス・キリストを迎えて楽しみに待ってイエス様の後についていくようにと私たちを助けてください。そしてちょうどこのクリスマスの時期にイエス様の1回目の来てくださったことを思い起こしながら、それに感謝しながら、イエス様が再び今度は私たちの贖い主として来るのではなく、私たちの王様として来るのを楽しみに 期待しながら進むことができるように助けてください。これをイエス様の素晴らしい偉大な王なる名によってお祈りします。アーメン。最後に先ほど歌った立ち喜びを一緒に歌って終わりにしましょう。立ち喜び、信じるもの、しましょう。いつかもうずっとずっと入ず、もうこれってもう楽しみです。僕たちの状況、どこに行っても、どの状況の中でも、私たちの王様の私たちに対しての備えや支えや守り導きや、全部私たちに囲まれている中で、もうどこを見ても主を賛美する機会がある。はあ、楽しみ、楽しみですね。じゃあ最後にお祈りをして終わりにしましょう。お祈りします。お父様、あなた様の恵みに感謝です。このように私たちはこのクリスマスの時期に、イエス様が来たことを、贖い主として来たことを賛美する中で、いつかもう一度王様として来た。そのことを、主の民と共にみんなであなた様の周りであなた様を賛美する時が来るのです。楽しみです。今日のクリスマスの、今回のクリスマスの時期の中で、イエス様の誕生を思い出す中で、イエス様のもう再び戻ってくることに期待を置くように助けてください。イエス様の素晴らしい皆によってお祈りします。アーメン。